本日は聖霊降臨日、ペンテコステを祝う礼拝です。ペンテコステという言葉はギリシャ語で50番目という意味の言葉です。でこの日はもともと春の杉越の祭りから1週間を7回過ごした50日目に祝われていた祭日であります。でこのペンテコステというお祝いの日はもともとユダヤ人の初夏の収穫感謝祭でありました。でやがてそれだけでなく、モーセが神様から十戒の板を与えられた記念日として長く祝われてきた祭りの日であります。それが旧約の民ユダヤ人たちの、祭日でありました。でところが使徒言行録2章1節を見ますと、杉越の祭りの時に十字架におかかりになり3日目におよみがえりになられた主イエスが、そのご復活から40日して天に昇られるんですけれども、それから10日後50日目のことであります。その日が、つまりちょうどこのペンテコステの祭りの日に当たっていたわけですけれども、神の霊である聖霊が主イエスが天に昇っていかれるのを10日前に見送った弟子の群れの上に下り、そしてイエス・キリストの福音の宣教が始まったのであります。だから教会ではこのペンテコステの日を聖霊が下ってきました聖霊降臨日、それによって伝道が始まった日、つまり教会が生まれた日としてお祝いするようになりました。福音書によると主イエスが十字架につけられ殺された時、弟子たちはみんな逃げてしまったとあります。けれどもやがて逃げていったペトロをはじめとする多くの弟子たちが殉教ですね、この主イエスを信じること伝えることによって命の危険、実際に死んでしまうに至るまで熱心にイエス・キリストの福音のために働くようになりました。どうして主イエスが十字架についた時はあんなに弱虫だった弟子たちが命を懸けて福音伝道のために働く人間になったのか、不思議なことであります。なぜか、例えば多くの人がそこで考えるのは、弟子たちはおよみがえりの主イエスに実際会ったから、その姿を 目で見て一緒に食事までして、しかもある人は実際にその体を触ることが許されたから死をも恐れない伝道者になっていったのだろうと考える人があります。ご復活の主イエスに実際にお会いした、その目で見た、その手で触れた、これが初代教会の力となったというわけであります。けれども聖書自身の記述に従えば、主イエスの弟子たちが力にあふれて伝道するようになったのはご復活の主をその目で見たからではありませんでした。むしろ使徒言行録の書き方によると、復活後40日間たびたび弟子たちの前に姿を現し共に過ごされたというおよみがえりのイエス様が、彼らの見ている目の前で天に上げられていってしまった時、弟子たちは途方に暮れたように天を見つめていたとあります。そしてその後何をしたかというと、主イエスが十字架で殺されてしまった時と同じように弟子たちは一つの部屋に閉じこもっていたのであります。ご復活の主イエスにお会いしたということは部屋から飛び出て伝道に打って出るきっかけとはならなかったんですね。ところがペンテコステの祭りの日、弟子たちが一つの部屋に集まっていた時、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえてきた。 そして彼らの行った家中にその音が響き渡った。すると炎のように分かれた舌がベロですね。集まっていた一人一人の上にベロがとどまり、天からのベロがとどまり、彼らは力に満たされて言葉を語り出したと言います。でその言葉はどういう言葉かと言いますと、当時エルサレムに集まってきていた周辺諸地域の人々、それぞれの母国の言葉でキリストの福音を証しする言葉を語り始めたのだと考えられています。この日ですね、この瞬間です。初めて主の弟子たちは立ち上がってキリストの福音を証しするようになりました。伝道を開始しました。教会になったということであります。今日はこの記念すべき出来事を覚え、いつものヨハネによる福音書から離れて、この日のために特別に選びましたコリントの信徒への第一の手紙を詩式者に読んでいただきました。ここではペンテコステの出来事と深く結びついた聖霊ですね、そして信仰、さらに教会、聖霊、信仰、教会、この3つのキーワードについてよく分かるように語っている聖書の言葉、神の言葉と信じて選びました。使徒パウロを通して神が聖霊、信仰、教会について我々に語りかけてくださる言葉であります。パウロは私たちに向かって次のように語り始めています。兄弟たち、霊的な賜物について次のことはぜひ知っておいてほしい。ここで言われています霊的な賜物という言葉ですけれども、これかなり意訳しておりまして、言語では霊的なもの、霊的な事柄、スピリチュアルシングスという程度の意味の言葉が使われています。スピリチュアルなことくらいに考えれば良いと思います。スピリチュアルなことですね、この世を超えた霊的な次元での話というような感じですね。なぜこのような話題をパウロが語り始めるかと言いますと、実はこの手紙の宛先であるコリント教会っていうのがスピリチュアルなことが大好きな教会です。だからです、スピリチュアル系教会なんですよ。スピ系教会なんですよ、コリント教会っていうのは。霊的っていう言葉に強い関心を持っている教会ですね。スピリチュアルパワーみたいなものを追い求めている教会だから、このことをパウロ語り出します。今日詩式者に読んでいただいた箇所の先ですね、8節以下で語られていることですが、そこではパウロは霊的賜物について、具体的に数えていきます。知恵の言葉、知識の言葉、このあたりはですね、私たちも大体想像ができることですけれども、それを超えて病気を癒す力、奇跡を行う力、種々の予言、本当スピ系なんですね。スピ系なことを数えていく。具体的には一体全体何のことかと、我々の教会であればちょっとよくわからないと思う人があるかもしれない。そういうものを、賜物を数えていくんですね。で、これらパウロ一つ一つ数え、ここで8節以下で数えていく、パウロが数えていく霊的賜物なんですけれども、霊的能力みたいなものですけれども、実はこれ語られているのコリント教会宛ての手紙だけなんですね。パウロはいろんな教会に手紙を書き送っていきますけれども、ここで数え上げられるような霊的な賜物っていうのはコリント教会に向かってしか語らない。つまりこれらのいかにも霊的な事柄、スピリチュアルな事柄、読めばわかりますけど、パウロ決して否定はしないんですけれども、他の教会に向けてはこういうことを書かないということは、パウロの関心の中心にはないということがわかります。 なんでここでパウロがそういうものを数えるかって言ったら、それはこれらの霊的賜物がコリント教会の関心の的であったからです。でさらに12章の12節以下を読んでいくと分かりますけれども、コリント教会がこういう霊的な賜物、スピリチュアルな事柄に熱中し、その獲得度に従って誰がどれくらいそれを得ているか、どういう賜物を得ているかというところに比べ合いっこして争いが起こっている。そういうことにパウロは心を痛めているっていうことに気づかされます。スピリチュアルな事柄に熱中するのは結構だが、その特殊能力があるなしで人を見下したり争ったり、それが一体霊的であることを自負するキリスト者のすることなのか、聖霊がバリバリに働いている特別な教会だと自分たちのことを思ってるみたいだけど、そんなことあって言えるのかと、まあ、そういう論をパウロは展開していくわけですね。で、私たちに本日与えられている箇所、自身に戻りたいと思います。一節です。兄弟たち、霊的な賜物、事柄について次のことはぜひ知っておいてほしい。そして3節、ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。神の霊である聖霊について、その神の霊が下さる霊的な賜物について、まあ、つまりキリスト教会のスピリチュアルな部分について、スピリチュアルな事柄との接点について、そういうことに関心のあるコリント教会に対して、ぜひぜひスピリチュアルなことについて次のことを知っておいてもらいたい、ぜひこのことをあなた方に言っておきたい。何を語るかといえば、聖霊に導かれるならばイエスは神に見捨てられよとは言わない、聖霊に導かれなければイエスは主ですと告白できない。これはあれですよ、別にコリント教会がイエスは神に見捨てられよって言ってるってわけでは全然ないです。イエスは主ですって彼らが告白できていないってことでは全然ありません。むしろこのパウロの霊的な事柄を語る言葉を聞いたコリントの人々は拍子抜けしたんですよ。拍子抜けの言葉ですよ。これはこの言葉、手紙が朗読されて、教会こういう礼拝の時に朗読されるんですね。パウロの手紙っていうのはそれを朗読されて、それを聞いてコリント教会の人たちはこれ、ね、ずっこけてしまったに違いありません。霊的賜物、霊的事柄についてこれだけはどうしても聞いてもらわなければならないと前置きして語り出したのが、聖霊に導かれるならばイエスは神に見捨てられようとは言わない、聖霊に導かれなければイエスは主ですと告白できないということですよ。これは霊的クリスチャンになりたい、聖霊あふれる教会になりたいと願っている人たちが聞きたいと望んでいるような言葉ではありません。全く期待外れの言葉です。なぜなら、イエスは主ですなんて告白は教会としてごくごく当たり前の告白だからです。コリント教会の中にはイエスは神に見捨てられるよなんていう人は、ね、一人もいないんですよ。まだ洗礼を受けていない求道中の方の中にすらそんな人はいない。そんな人は教会来てないんですよ。またイエスは主ですなんてこの言葉も、これは年派もいかない子供だって教会の中で告白しているイロハの意です。 で、そういう基本、平凡、平均の教会ではなくて、霊的なクリスチャン、聖霊あふれる教会になりたいと願って試行錯誤していたのがコリント教会ですよ。だから拍子抜けなんです。そんなこと別に知ってるっていうか、そこじゃない、もっとなんかスピリチュアルなことを知りたいけれども、だからこそパウルは言わなければなりませんでした。一人の人がイエスは主ですと告白すること、これは全然当たり前のことじゃないんだって、これこそ聖霊の生き生きとした働きの証拠だ、これこそがスピリチュアルな出来事なんだ。ただ一度きり最初の信仰へのきっかけのことを言っているのではありません。イエスを私の主、私の救い主とはそれまで信じていなかった人がある日イエス・キリストを自分の主、自分の救い主として受け入れるようになる、その最初のきっかけだけではないのです。イエスを主と信じ受け入れた者が継続して主を主と告白していくこと、生涯にわたってこの方を自分の主と告白し続けていくこともまた、聖霊の生き生きとしたお働きがなければ決して果たしていくことのできない神の御業、霊的賜物なのであります。そのことをぜひ知ってほしいというのです。そのことを語らずには折れないというのです。もしもこの聖霊のお働きがないのならば、二節、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれる我々なのであります。誘われるままに偶像のもとに連れて行かれるというのは、別にですね、誰か近所の人に、友達に誘われて神社仏閣にお参りに行くというようなことではありません。誘われるままにっていうのは、この私たちの自然な心の傾きというのはイエス・キリスト以外のものを主とせずには折れない、聖霊の助けによらなければいつでもイエス以外の存在を主人とし、その奴隷となってしまう人間であるということです。そして今私たちがそうならずに主を主と告白することができていることは、これは絶え間なく繰り返される聖霊による奇跡がこの身に起こっているということなのであります。このことをぜひ知ってもらいたい。そしてこのことを知ったならば、霊的なクリスチャン、霊的な教会になろうとすること、それが一体何なのか、それが一体どこにあるのか、それがよくわかるようになる。霊的なクリスチャンって何でしょうか。霊的な教会って何でしょうか。聖霊あふれる教会って何でしょうか。それはイエスは主なりと告白するすべてのキリスト者たちのことです。イエスは主なりと告白するすべての教会のことです。聖霊が生き生きと働いている教会とは、イエスは主なりと告白しながら礼拝を捧げている教会のことです。そのような教会はどこにあるでしょうか。どこにでもあるんです。至るところにあるんです。あちらにもこちらにもあるんです。 海外の大教会の宣教師や牧師たちが日本に招かれ、そして小さな日本の教会の姿を見て、日本には聖霊の働きが弱いとか、あるいは日本キリスト教団の教会には生き生きとした聖霊の働きが感じられないとか、そういうことを耳にすることがたまにありますけれども、私は神の霊を愚弄するのはやめていただきたいと思います。聖霊の力強い働きがなければ、明日にでも教会は一つもなくなるのであります。聖霊の働きがなければ来週にもこの教会には一っ子一人いなくなるんです。聖霊のお働きがなければ、聖霊がお下りくださるのでなければ、私たちには来週にはもう礼拝を捧げていることはないのです。イエスは主です。小さな告白です。聞き慣れた当たり前の告白ですけれども、当たり前のこの小さな小さな告白が、神がくださる宝としての信仰であり、神がくださる宝物のような告白なのであります。今日、聖霊降臨日のこの日、自分の信仰が今も生き生きと働いておられる神の奇跡そのものであるということ、私たち礼拝者がここにいるということが、我々が神の奇跡的存在である、このことを深く受け止めたいと願います。神は今も生きて働いておられます。聖書に従って言うならば、私たちが今日ここに集まって主を主と告白し礼拝していることこそが、神の生きておられる確かな証拠であります。ここに集い、今神を拝んでいるお一人お一人が、聖霊の芸術的な御業、美しい作品そのものとして今ここにある、そのことを確信していただきたいと思います。6節以降に、働きにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですとあります。これは8節以降に数え上げられていきます霊的な賜物、スピリチュアルな特殊能力の用い方と関係のある言葉ですが、それだけでなく、今聞いていた前半部分一節以降の霊の賜物としての信仰、奇跡としての信仰告白との関連も大切なことであると思います。特別な個人の賜物だけでなく、我々の一人一人に与えられている、誰にも与えられている信仰もまた全体の益のために与えられているものであります。信仰というのはただ私のためのものではありません。隣人のためのものであります。そしてここでの隣人とは、まずはじめには教会の仲間のことです。それは文脈を見れば一目瞭然であります。教会は私個人の信仰生活のために与えられためのものではなく、必ず信仰というのは私個人の信仰生活のためのものではなくて、必ず教会共同体を作るために与えられているものです。つまり個人主義のキリスト者というのはありえない。それは矛盾なのであります。しかし我々が個人として、ただ個人で信仰生活をしていくということは叶わず、必ず教会共同体に組み入れられるということは、なんで共同体を作るかといえば、 自分たちの交わりを楽しむ仲良しクラブを作るためではありません。そうではない。我々が共同体として信仰者として生きていくのは、神より与えられるミッションを力を合わせて果たしていくためです。それゆえ、私たちに信仰が与えられる、しかも隣人のための信仰が与えられるというのは、教会共同体のためということを超えまして、まだ信仰の告白に至っていない者たちのことを考えてよいのではないかと思います。我々に信仰が与えられている、それは誰のためか。まだ信仰を告白するに至っていない者たちのためであります。なぜならば、最初の聖霊降臨日、教会の誕生日、聖霊が下り、イエスを主と告白する信仰が弟子たちに与えられた時、その人たちは諸々の国の言葉を語り始め、騒ぎを聞きつけて集まってきた教会外の人々にすぐにイエス・キリストの福音を語り出したと、そう書いてあります。これが聖霊の下された目的であります。これが信仰が与えられる目的であります。世のための教会、しかも教会が世のためにあるというのは、イエス・キリストの福音を語ることによって世に仕える教会、イエス・キリストの福音を語ることによって世のために存在する教会、その教会の誕生であります。イエスを主と告白する信仰をお与えになる聖霊の御業に、福音を語ることによって仕える教会の誕生であります。このことをしばらく思い巡らしていきますと、私たちは自分が信仰者とされていることを過小評価してはいけないと思います。私たち教会が淡々とただひたすら福音だけを愚直に語り続けることを、その活動の中心としていることを過小評価してはならないと思わされます。そしてたった一人でも信仰者が生み出されていくこと、求道者が起こされ礼拝の中へと招かれていくこと、そしてそれだけでなく私たちに信仰が与え続けられていくこと、そこに神の御業を見、その神の御業に驚き感謝する、そういうセンスが与えられたい、そういうセンスを養われたいと願います。そのことが神がパウロを通してぜひ我々に知ってもらいたいと願っている聖霊の御業なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、まだあなたを主と告白することがなかったとき、その時ある日、あなたこそ誠の救い主であることに目が開かれ、心を震える思いが与えられたことを思い出します。そこから何年も何十年も時を経て、まるで惰性であるかのように信仰生活を送ってしまうこと、力あるキリスト者ではないと自分を責めてしまうことがありますけれども、けれども今私たちがこのようにあなたを礼拝し、あなたを主と告白することは、あの最初の時と同じように全く変わることのないあなたの奇跡がこの身に実現していることであることを 聖書の言葉を通して改めて教えられます。どうぞ私たちがあなたの恵みに慣れきってしまうことがありませんように、あなたがくださる信仰の賜物に慣れきって驚くことがないということがありませんように、いつでも私たちがこのような礼拝者とされていることを驚きと喜びを持って受け止め続けることができますように、どうぞ私たちの目を開いてください。そしてまた私たちだけでなく、そのようなあなたの奇跡がまだあなたを主と告白していない一人一人の上にも必ず起こることを信じ、絶えまず福音の言葉を語る教会としてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。